直子です。情熱新潟、今回は株式会社長岡小島屋の代表取締役藤沢博之さんです。長岡市殿町に本店を置く長岡小島屋は、新潟県内をはじめ東京都や富山県にも出店しています。海藻のふのりをつなぎとし、独自の製法によって作り上げられたへぎそばは多くの人に愛されています。長岡小島屋の藤沢社長に新海文子アナウンサーがお話を伺いました。
長岡小島屋は今年50周年を迎えられたそうですね。
はい、おかげさまで今年50周年を迎えることができました。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。小島屋はですね、海藻つなぎのそばを初めて成り合いとした会社でございまして、初代はですね、大正11年に小林重太郎という方が創業したのが始まりでございます。で、当社でございますけれども、昭和40年に、その初代重太郎の五男の、小林信夫がですね、創業したというのが始まりでございます。
新潟を代表するグルメの一つですよね、へぎそばは。
そうですね。
社長もお好きですか？
あ、もちろん、はい、はい、毎日とは言いませんけれども、はい、ちょいちょい食べますね。
美味しいですよね、はい、私も小さい子は大好きなんですけれども。
ありがとうございます。
社長は何代目になられるんですか？
はい、私で5代目になります。
5代目になられる、
はい、実はですね、私この会社に入ったのは中途入社で、今年ちょうど今自分で18年になります。
そうなんですね。
はい、部署としてはですね、製造部門の技術系の職員として採用されたんです。で、それからまあいろんなお仕事をさせていただいて、で、まあ、転機と言ったらいいんでしょうかね。平成21年に私取締役になりました。当時社長ですよね、今現会長ですけれども、ある時社長に呼ばれましてね、それで次の会社の舵取りをお願いしたいんだけどというふうに言われた時にですね、正直私でいいんですかっていう感じでしたね。というのはやっぱり一応会社全体のことは当然もう知ってはおりましたけれども、やはりどう言いましょうか、部門の長であったものですから、本当にいろんなものにね詳しいわけではないので、正直大丈夫かなっていう部分もありましたですね。だから本当に私でいいんでしょうかっていうふうに言ったのが正直なところだったんですよ。はい、で、その時にですね、社長は、急がなくてもいいから少し考えていただけないかということで、その後ちょっと保留という形にはなったんですけど、それからまたお仕事としては今度は全社の仕事をさせていただくような形になったんですね。その1年後に経営企画室の室長になりまして、で、その1年後くらいにまた専務になるんですけれども、そういう職位を、やりながらですね、徐々にと言いましょうか、自覚とそれから覚悟が備わっていったっていうのが正直なところですね。
では現会長からそのお話があってから、はい、決断するまではどれくらいの時間があったんですか？
そうですね、ですから専務になって1年ぐらい経った時でしょうかね。はい、その時にはそんなに急がないって言われたんで、そんなにちょいちょいとね、どうっていうふうに聞かれたわけじゃないんですけれども、何回かのどうって言われた時にぜひお受けいたしますということで、はい、受けたまわった形です。
現会長、前社長が藤沢社長にこう経営のバトンを渡そうとされた時、会長はどんなふうにおっしゃってましたか？
そうですね、一番最初に言われたのは、仕事云々よりも先に、人間性が一番信頼のを受けるからというふうにおっしゃっていただいたんです。で、それはやっぱりすごく私としても嬉しかったですし、そういう部分を一気に感じて、社長になってみようかなというふうには思いました。
前社長が自分のそういうところをしっかりこう見てくれていたんだって、それはすごく
喜ばしい、そうですね、嬉しいですよね、
ことですよね。
はいはい、やっぱりこれからのね、先のことも当然考えていただいた上ででしょうから、やっぱり老舗は 当然引き継ぐべきものも当然あるんですけれども、やはり新しく変わらなければいけない、そういう要素も、まあ、私には期待していたのではないのかなと思います。はい、
今年で創業から50年を迎えた長岡小島屋。そば粉の水分と香りを残すための石臼挽き、鹿児島のカツオと北海道の羅臼昆布を使った合わせだし。小島屋のそば作りは伝統的な製法と素材にこだわります。
おそばというとやはりお水も大事なのかなと思うんですが、
はい、水ももちろんなんですが、それよりもですね、実は温度が大事なんですね。
温度、
はい、おそばはですね、茹でて冷やすときに、最後に水で洗ってね、冷たい水で引き締めて、それでつるっとした美味しいおそばになるんですよ。で、実はそこには専用 の、 冷水機っていう機械を使います。はい、周りの氷が張るぐらいですね、冷たい水を使って引き締めるんですね。それによってすると美味しくて、で喉越しがいい、はい、美味しいお蕎麦ができます。
その他にはまだ美味しさの秘密ってもしかしてあるんじゃないですか。
はい、じゃあ教えちゃいますね。
はい、やった、はい、何でしょう。
ですね、はい、へぎそばですから、当然へぎという器にお蕎麦を盛り付けるんですよ。
はい、
結構多くのお店は直盛りって言って、綺麗にこう盛り付けていくんですね。はい、私どもはへぎ移しと言いまして、一旦ですね、大きなざるにですね並べていって、それを改めてそのへぎという容器にパッと移すんですね。はい、へぎ移しというんですけれども、はい、それが、美味しさの秘密といえば美味しさの秘密でしょうかね。なぜそうするのかというのはですね、そばは確かに多少水が滴った方が美味しいという言われもあるんですが、やっぱり水をしっかり切ってあげて、最高の状態でお客様にお出しするというものが私どもの信条でございます。
そういった最後の一手間が、はい、ですね。はい、それは秘密ですね。なかなかのね。
はい、というかなかなか、はい、そこはなかなか見れません。
それをする職人さんの技というのもまた素晴らしいですよね。
そうですね。誇りでございます。
そんな社長の原動力、力の種、教えてください。
はい、今いる当社で働いていただいている従業員さん全員です。
それはどんな思いでですか。はい、
ちょうどですね、私が、専務の頃なんですけど、当然専務となれば次の社長というのは、当然、みんな分かるわけですけれども、どこの会社でも多分よくある話だと思うんです。当然そこには離反者が出るんですね。はい、ですから次は私が社長になるという段階で去っていった方は結構いらっしゃいます。本当に櫛の刃が抜けるようにですね、ポツリポツリといなくなっていたことがあります。そんな中ですね、残っていただいて頑張っていただいた社員の方々、これには本当にもう頭が下がるというか、この人たちをもう何が何でもやっぱりもっともっと幸せにしたいということ、それがやっぱり私の原動力ですね。
仲間であり声優のような、はい、そんなお気持ちでしょうかね。
はい、
それでは今後世の中に出ていく若者たちに向けてメッセージをいただきたいんですが、
夢や希望や目標に向かって努力するのはとても大切なことだと思います。ただしその夢や目標が失敗したりとか挫折することもあります。でもそこで努力したことっていうのは決して無駄にはならないんですね。これは私の経験から、拙い経験から言えることですけれども、必ず後々のいろんなことにそれは生きてきますから、自分の夢や希望に向かって一生懸命努力して自分を信じて行動していただきたいと思います。